アラビ町の国数37と、その1、アラビ町の国数は誰でも可能。アラビ町の国数は可能と思っていませんか。アラビ町の人にとって多くの障害が出すのは心臓が縮むような大仕事。一人でお手足に入るような恐怖体験と感じる人もいるでしょう。バンジージャンプやサイダリングのような大きな挑戦に思う人もいるかもしれません。最初からアラビ町の国数は諦めている人もいるのではないでしょうか。しかし、アラビ町の国数は可能と断言するのは早すぎます。アラビ町の国数は可能と思っていると本当に可能になります。最初から移動して努力も行動もしなければ可能性もゼロ。永遠に克服できなくなります。アラビ町の国数は可能と考えるのではありません。アラビ町の国数は可能と心から信じましょう。事実、アラビ町の国数的事例は数多く存在します。人前で全然話せなかった人がバズと成功体験の積み上げた結果、大勢の人前でも話せるようになった事例があります。克服できると信じて行動するが、前向きに解決策を考え、やる気を持って行動できるようになります。すでに改善に取り組んで挫折したことがあるなら、行動が間違っていたかもしれません。少しでも改善できればよしと考えましょう。完全な克服は難しくても、人に慣れたり心に余裕を作ったり、新しな向上者に通過になるはずです。できる範囲から取り組み、少しずつ成功体験を積み重ねていくことで自信をつけることが可能です。できない理由と言い訳を選べるのは、今日で終わりにしましょう。今日からはできる方法を考え、積極的に行動する人になりましょう。アラビ町を克服できるのは信じて行動する人です。克服は可能と信じて行動するでは、以前完全に克服できる可能性も見えてきます。アラビ町の克服は可能と心から信じる。アラビ町の克服は必ず克服するという決意が果たせない。アラビ町の克服で重要なことは決意です。まず必ず克服するという決意をしましょう。まだ結果は出ていなくても構いません。まだ対策も改善も取り組んでいなくても構いません。握り拳を吸って熱いことで必ず克服すると強く決意する。未来志向になりましょう。必ず克服すると決意するだけですが、アラビ町の克服には欠かせないポイントです。決意がないままアラビ町を克服するのは不可能ではありませんが難しい。アラビ町の克服には練習とバズを大量に経験することが必要です。練習とバズを大量に経験するには強い決意と積極的な行動が必要です。時は恥ずかしさに耐え、時は苦しい練習を乗り越えてはいけません。いくらアラビ町に悩んでいても本人に改善する気持ちがなければ克服は困難です。最初から改善や克服を諦めていると行動もしないので結果もよ。緊張で何らかの病気になったとしても本人に病気を治すためには感知は難しい。改善に取り組まなければずっとアラビ町に悩んだままの状態が続きます。だからこそまず決意が大切です。決意があるからこそ恥ずかしさに耐えたり頑張って練習したりなど建設的な行動ができます。なかなかうまくいかなくても諦めず粘り強さを発揮できます。決意は基本的なことですが、これほど重要なこともありません。すでに決意をしているならもっと強く持ってください。決意が弱くて困ることはあっても強くて困ることはありません。決意が強ければ強いほど心に気がし、改善に取り組むと行動力ができます。アラビ町の克服は決意があるように言っています。決意が完全ならアラビ町の克服の半分は成功したようなものです。まず必ず克服すると決意する。アラビ町を克服する30の方法。その3、精神論だけでアラビ町は克服できない。アラビ町に精神論は有効でしょうか。精神論とは精神力によって困難な処理を続かないからのことを言います。もちろん単純な緊張なら精神論も有効です。日常的な範囲の緊張なら気持ちを引き締めることでストレスを吹き飛ばせるでしょう。もっと気合を入れる。ひたすら根性を出す。とにかく集中する。できるだけ頑張る。何が何でもやり遂げる。自分は強いと思い込んだり心の力で気持ちを奮い立てたりするのも精神論の一つです。あくまで単純な緊張なら精神論のやり方も事実です。しかし、人前で特に緊張しやすい性格、つまり愛情の克服となると話は変わります。愛情の場合、精神論だけで克服するのは注意が必要です。いやいや根性といった精神論では無理があります。愛情の場合は過去の失敗体験が絡まっていることがあります。記憶は忘れたくても忘れられません。もともと、弱や不良な人は性格上、やや根性を出しても難しいでしょう。やや根性だけで愛情が克服できるなら誰も苦労しません。むしろ精神論で愛情を克服しようとすると、闇が欠かせる可能性があります。愛情の克服に必要なのは精神論ではなく方法論です。正しい方法で、まず成功体験を増やさなければいけません。心の病が関係しているなら、時は患者の協力や薬の力も必要です。愛情は心の問題でありながら必要なのは方法論なんです。愛情の克服は精神論ではなく方法論と異なる。愛情の克服30の方法。その4、愛情の克服に大切なのは2つ。まずと成功体験。愛情の人はいきなり大勢の障害で発表してはいけません。むしろ禁止です。あまりに精神的ストレスが大きく失敗体験を増やす結果になりやすいからです。愛情の克服にはバランスが重要と言われます。もちろんバランスが重要なのは事実ですが、バランスだけでは不十分です。成功体験も必要です。バランスと成功体験の両方があって愛情の克服できます。薬物の力を借りることもありますが、効果は維持できるように根本的な治療にはなりません。薬だけで愛情を感知するのは現在のことは不可能です。根本的に治すならやはりバランスと成功体験に勝るものはありません。では成功体験の積み重ねはどうすればいいか。まず少人数の障害から経験していくことが大切です。最初から大勢の常識の前で発表するのではありません。いきなり大勢の前で発表するのは別段でも緊張します。最初は一人の常識の前から始めましょう。緊張も不安も小さくするため、発表が成功しやすくなるでしょう。もし失敗したとしても、精神的ダメージも小さくします。慣れていれば3人、5人、10人と段階的に増やしていきます。既に失敗体験により不安があったとしても、成功体験の数を増やすにつれて、記憶の拡大が起こります。いわゆる不安な所存です。成功体験が失敗体験の拡大していき、不安が小さくなっていくのです。こうすれば、たとえ大きな不安があったとしても、体調を克服できます。薬物療法と並行して行えば、ますます効果が高まります。時間がかかりますが、最も確実な方法です。アラビ町の人の数を踏むときは、まず、ジョンズから始めることで成功体験の積み重ねていく。アラビ町を克服する30の方法。その後、成功体験が素直に喜ぶことが大切です。アラビ町の克服には成功体験の積み重ねが調子が少ないなら、アラビ町の人でも精神的な負担も小さくするため、比較的スムーズに発表ができるでしょう。薬物療法と並行して行う場合もありますが、いずれにせよバズは必要です。無理のない範囲から取り組み、バズと成功体験を積み重ねることで、アラビ町を克服できます。さて、発表がうまくいったらその後が大切です。成功体験は素直に喜びましょう。発表がうまくいったにもかかわらず、余計な悩みや心配を持つのはよくありません。今回うまくいったのは運が良かっただけ。単なる偶然。運や偶然のせいにして素直に成功体験を喜ばない。たまたま調子が良かっただけ。以上だって現実を受け入れようとしない。運を先切ってしまったかもしれない。普通な考えを思い出す。これはよくありません。たとえ、長期の発表であっても、将来での発表に成功できたのは事実。せっかく成功を果たせたら、自分の成功体験の素直に喜びましょう。よし、できた。やるだけではないか。自分で自分を褒めていい。実力を過信するのはよくありませんが、素直達成できた発表を素直に喜ぶことで自分の中で成功体験として感動され自信が大きくなります。素直に喜ぶことで過去の失敗体験や不安な成功体験によって上回られ苦手意識も小さくなります。どれだけ成功した記憶を作るかです。大げさに喜んだ方が上回られの効果も高まります。成功体験によって成功した記憶を増やし自信を捨てていくことが大切です。初期の発表でもきちんと達成できたら素直に成功体験を喜ぶ。アラビ町を克服する30の方法。その6、他の人と比べると余計な緊張はなく、初代で行う発表では他にも発表者がいる時もあります。例えばスピーチ大会です。発表者が何人かいて、一人ずつ順番に自分のスピーチを披露していきます。自分の出番が早いことがあれば遅いこともあります。自分の出番になるまで他の発表者の様子を見ながら待つことになるでしょう。この特注したいのは企画です。他の人のスピーチを見聞きながら自分より上手な人が比べそうになります。自分よりも参加者がいるとその人たちの様子や実力が気になるところでしょう。特に心を乱されるのは自分より上手な人です。自分よりスピーチが上手な人がいると感動して追い立てられるとだんだん自分に自信がなくなります。上手な、それに比べて自分は大したことないと自分を責めてしまう。しかし参考にするのはいいですが、企画はよくありません。他の人と比べるのは感情を不安定にして余計な緊張を招くようになります。自分より上手な人がいても記憶する必要はありません。人は人、自分は自分という考え方を持ちましょう。気になる気持ちがあったとしても、できるだけ気にしない。たとえ、自分より下手な障害としても、余計な優越感が禁物です。油断すると、失恋や失敗などのミスを招きやすくなります。他の人と比べず、自分のスピーチに集中しましょう。練習通りに実力を発揮できる精神を集中させることが緊張を抑えることにもつながります。どうしても気になって仕方ないなら無視という選択肢もありです。見聞きしないようにする。そもそも他の人の様子を無視すれば、仕方の様子もありません。あくまで周りに迷惑をかけない範囲ですが、上等な優越な選択肢の一つになるでしょう。他の人と比べない。アラビ町を克服する30の方法。その7、立派に見せようとしない。普通で自分と考える。アラビ町の人は立派に見せようとしないことです。もちろん、誰か様子で、さすが話せた方が、好印象、好評感になるでしょう。かっこよくスマートに話す様子を見せた方が、立派な方が、立派な社会人として輝いてみます。認められたい、尊敬されたいという承認欲求が必要なら、ますます立派に見せたくなるはず。立派に話すところを見てもらった方が、周りから素晴らしい、かっこいいと褒められるでしょう。しかし、この時は素晴らしいですが、もともとアラビ町の人のことは要注意です。立派に見せようとすると、かえって緊張を流します。慣れていない人が慣れている様子を見せるのは、なかなか複雑で大変なこと。心だけで人が多すぎて混乱します。魅力的な仕草、興味関心を引き付けることと、スマートなボディランゲージなど、他にもたくさんあります。あれもこれも一度心がけようとすると、パニックに陥ります。立派に見せるのは、何かしらのことができること。 人前で話すことに慣れていない人には少し目標が高すぎます。では、どうするか。アナリションは一般に見せようとせず、普通に見せることを重視しましょう。勝手にやるのではなく、減点をつけるという考え方です。普通で十分。たまらなく、不可能なので多いに結構。少なくとも失敗しているわけではないのですが、アナリションは低評価にはなりません。ひとまず普通に話ができれば最低限の仕事は達成できます。普通で十分と思えば目標が低くなるので達成しやすくなり気持ちが楽になるでしょう。単純でしたら小さくなることで緊張しにくくなります。アナリションは無理をしないことが一番。まず普通が達成できれば上等です。一般に見せようとせず、普通で十分と考える。アナリション複数30の方法、その8、アナリション複数した人の共アナリションの克服は少し手間暇がかかります。もともと緊張に弱かったり、常に失敗体験に余裕がなかったりすると、克服の一つにはではありません。特に極度のアナリションとなれば、症状が多いため、克服は可能と思えるかもしれません。しかし、克服が可能というわけではありません。実際のところ、アナリションを克服できた例は数多く存在します。人前で人と話すことが自覚していた人がトレーニングのせい、大勢の前で堂々と話すようになった例があります。極度のアナリションを克服できた例も少なくありません。では、アナリションを克服できた人の共通点は何か。それは小さな成功体験を積み上げていることを見つけます。大きな成功体験ではなく小さな成功体験という点がポイントです。いきなり大勢の人前で発表しようとすると、それだけストレスも大きくなるため挫折しやすくなります。克服することがかえってアナリションを悪化させることにもなりません。アナリションを克服できた人は初期から始めています。大勢の聴衆ではなく最初は数人の聴衆の前で発表して、バランスを増やそうとします。数人の聴衆の前ではアナリションの人でもみんな聞こえています。小さな成功体験であっても、立派な成功体験であり、バランスの一つになります。少しずつ成功体験を積み重ねていくことで、失われた自信を取り戻していきます。この方法なら、たとえ大きなことの次がトラウマがあったとしても、克服できる機会が起きます。成功体験を積み上げていくならで、上の人のように高く下げることができます。時間がかかるメリットはありますが、小さなことから取り組むことで、確実にバランスと成功体験を増やしていきます。結果として、アナリションを克服できるのです。アナリションを克服しやすいのは禁物です。次と積み上げるイメージで小さな成功体験をゆっくり積み上げていきましょう。積み上げた積み木が大きな人に変わった時、アナリションは克服できているはずです。アナリションの克服は小さな成功体験を積み上げる。アナリションを克服する30の方法、その9、アナリションの克服に焦りは禁物。よくやりがちな失敗は焦って克服しようとすることです。早くアナリションを直さなければいけない。一日でも早く克服しなければいけない。困難まで間に合わせなければいけない。困難が迫って焦りやプレッシャーが生まれると余計に克服が遅くなります。もちろん早く直したい気持ちは立派ですが、アナリションの克服に焦りは禁物です。早く直そうと思えば思うほどかえって悪化するのがアナリションです。アナリションはのんびり構えて克服していきましょう。大切なのは気楽な考え方です。間に合わなくて大丈夫。無理をせずゆっくり克服していこう。少しずつ一つずつ一歩ずつ。ゆっくり克服していこうが余計なプレッシャーがなくなるので、かえって近道です。無理をしないこと。克服が余計に遅れても気にしないこと。遅れたことは時間がかかっているではなく時間がかかっていると考えるようにしましょう。たとえ大幅に遅れたとしても仕方ないよねと自分の優先考え方が大切です。アナリションの克服で大切なのは早く直すことではなく着実に直すことです。遅くてもいいので着実に直すことを目指していきましょう。アナリションは焦るのではなくのんびり克服していく。アナリションを克服する30の方法、その10、緊張してはいけないと考えてはいけない。緊張してはいけないと考えてはいけません。もちろん緊張してはいけないという考えは正論です。困難でスムーズに実力を発揮するために緊張してはいけないと注意するのは当然のこと。アナリションの人に必ず緊張がなくなる人は普通に考えやすいでしょう。しかし、ここが落としたら、一点正しく思えて実は悪影響があります。緊張してはいけないと考えるとますます緊張を流すことになるからです。脳は規定を理解するのが苦手です。例えば、可愛い子猫を想像しないでくださいと言われた時、あなたは可愛い子猫を想像するでしょう。白い体を想像しないでくださいと言われた時も白い体を想像するはずです。脳は規定を理解するのが苦手です。緊張してはいけないと考えた時も危険な状態で緊張するに変わります。緊張してはいけないと考えれば考えるほど心の中で緊張という文字が大きくなる。不安や恐怖がどんどん増大していき緊張になってしまうのです。ではどう考えればいいのか。リラックスしようと考えましょう。リラックスについて考えると意識がリラックスを促す方向に向きます。自分はだんだんリラックスしているという自己暗示も大きいです。嘘でもいいから信じていると本当に気持ちが落ちていきます。ストレスが和らぎ体の力が出ます。だんだん動揺が収まり冷静な自分を取り戻せます。緊張してはいけないではなくリラックスしようと考える。アナリションを克服する30の方法、その11、緊張している自分を責めない。緊張している自分を責めることはありませんか。緊張する自分が情けない。自分はまだまだ未熟者だ。声が緊張する自分が恥ずかしい。自分に厳しいことを分かってしまいがちです。自分で自分をしたのは人生を真剣に生きようとする姿勢。どんな時も動揺せず堂々とした人間でありたいと思うでしょう。もちろん立派なことはありますが、常に自分をしたのが良いとは限りません。特に緊張しやすい人やアナリションの人は要注意。緊張している自分を責めるのは良くありません。緊張している自分を責めると逆効果になります。緊張するのは悪いことという認識が強くなります。罪悪感や自己嫌悪が一切として緊張が悪くなっていくのです。緊張は悪いことでもなければ犯罪でもありません。珍しいことでもなければ恥でもありません。罪悪感を持つ必要はありません。自己嫌悪になる必要もなし。誰もあなたの緊張を責めたりしたりしません。緊張は人ならでも経験する自然でしょう。緊張している自分を責めるのではなく優しく励ましましょう。緊張するのは当たり前だよね。別に緊張してもよい。人前で発表する場面では緊張しないようにしている方が人間らしい。緊張しているのも自分の一部です。優しく包み込むような言葉を語りかける方が緊張も解けます。緊張している自分を責めるのではなく認めるようにする。アナリションを克服する30の方法、その12、緊張するかもしれない、上がってしまうかもしれないと考えてはいけない。アナリションの人が注意したい気分が2つあります。緊張するかもしれない、上がってしまうかもしれない。アナリションの人のことを考えないのは不可能に近いかもしれません。アナリションの人が誰でも緊張の不安や恐怖を感じて当然です。緊張とか考えずにはいられないことでしょう。常に考えている人もいるかもしれません。しかしそれが良くない。声に出さなくても心の中でもなくてもよくありません。緊張するかもしれないと思えば緊張を考えてしまいます。上がってしまうかもしれないと考えれば上がっている自分を想像してしまいます。思うだけであっても強化観念のスイッチを入れてしまいます。不安や心配が増幅されますます緊張を流す結果になるのです。緊張するかもしれない、上がるかもしれないと考えそうになれば別のことをして気持ちを流せましょう。この読む音楽を聴く参考する。友人との雑談で気分転換するのもよし。もちろん仕事に集中するのも効果的です。とにかく緊張するかもしれない、上がってしまうかもしれないと考えないことです。難しいかもしれませんが、できるだけ挑戦してみてください。ネガティブを考えないことも対策の一つ。考えないだけで余計な緊張を抑えます。緊張するかもしれない、上がってしまうかもしれないとは緊張する。アナリションを複数30の方法、その13、上がって話せなくなるのは誤解。話さないから上がってしまうのだ。上がって話せなくなるのは誤解です。突然口が動かなくなるわけではありません。喉が鳴らないわけでもありません。緊張のせいで口元や喉が増えることがあっても、体が完全に動かなくなるわけではないはずです。上がったら話せなくなるのは誤解であり、本当の理由は別にあります。本当は話さないから上がってしまうのです。人前で話さないと今も失敗しそうだという強化観念なので自分を追い込んでしまいます。緊張のあまり口を失い上がってしまうのです。では、うまく話せない原因は何でしょうか。単純に練習不足なのです。練習が足りないと上手に話せなくなり、上手に話せなくなるから上がってしまいます。練習量が足りなければ話せなくて当然です。練習もしないで対象を克服するのは困難です。一般的な緊張対策でも事前練習は重要ですが、対象ならますます重要です。対象なら普通の人の何倍も練習が必要です。人の前に環境でさすが話せない人が人の前環境でさすが話せるはずがありません。発表前はまず徹底した練習を行いましょう。普通の人ならここで練習しないと、このくらい徹底した練習をしたい。いつでもどこでも話せるくらいに自信をつけておきたい。原稿がなくてもさすが話せるくらいになっておけば話し方に自信がつきます。完全と呼べるほど練習ができれば、本番の緊張も小さくなります。普通の人の何倍も練習をしてさすが話せるようになっておく。アナリションを克服する30の方法、その14、アナリションの人は体を鍛えよう。アナリションの人は体を鍛えましょう。筋肉を増やし体力をつけます。アナリションと肉体は無関係に思うかもしれませんが誤解です。確かにアナリションは心の問題であり、体を鍛えても無意に思えるかもしれません。しかし無関係に思えるのは誤解です。直接関係していなくても間接的に関係しています。心と体は連動しています。体を鍛えることには自信を高める効果があります。アナリションの原因の一つに精神面の弱さがあります。強い精神力を見つけるにはバランスを踏むことも大切ですが、体を鍛えることも有効です。筋トレは正直です。頑張って努力すればすること肉体が強化されていくのがわかります。腕や足が太くなる、胸が厚くなる、肩幅が広くなる。有酸素運動を通して体力や持久力をつけるのも効果的です。体を見るために自分の体が楽しくなっていく様子は体感でしょう。強力な要因を見つけた気持ちになり、メンタルが強化されます。体を鍛えて筋肉量を増やすことが大切です。筋肉が増えるということは力も強くなるということ。実際に力を発揮する場面がなくても強い力が発揮できることは自信と余裕をもたらします。自分の体に自信がつくと、自分の内側がいったら自分を見てほしいという気持ちに変わるでしょう。結果として、人前で緊張しにくくなる効果が期待できます。時間で体を鍛えていければ筋肉の良い方法です。体を動かすことでストレス発散もできます。筋肉が増えて基礎代謝量も向上すると、ダイエットも有効です。 アラビ町の克服を兼ねて、ストレス発散やダイエットもできると思えば行動せずにはいられないでしょう。体を鍛える。アラビ町の克服30の方法、その15、有酸素運動で発汗と心拍数の上昇に慣れておく。緊張するとドキドキして心拍数が上がります。冷や汗をかくと心拍数が縮みます。どちらも緊張した時に起こる生理現象。個人差はありますが、よほど慣れていない人でない限り、発汗や心拍数の上昇は避けられません。ベテランであっても多くの人前で話す際は汗をかいたり心拍数が上昇したりします。特に運動不足の人が本番で急に発汗や心拍数の上昇を経験すると体は驚きます。緊張の程度は小さくても体が慣れていないと過剰に反応しやすくなります。必要以上に体の調子が悪くなるなら緊張をほぐしにくくなります。最悪の場合、実験という可能性もゼロではありません。緊張による体の変化に耐えるためも、普段から発汗と心拍数の上昇に慣れておくことが大切です。そのポイントが有酸素運動です。例えば、ランニングやエアロビクスです。有酸素運動を行うと発汗や心拍数の上昇になることができます。緊張しにくい人、心臓が強いと表現することがありますが、まさに心臓を鍛える状態です。有酸素運動で心肺機能を鍛えると発汗と心拍数の上昇に強くなるため、緊張による体調不良を防ぎやすくなります。たとえ緊張したとしても、体の悪影響を最小限に抑えることができます。もちろん、有酸素運動は健康にも有効です。仕事は体が資本です。体が丈夫であってこそ仕事にも打ち込める。有酸素運動で体力や持久力が向上すれば、仕事においても根気や集中力を発揮しやすくなります。体が丈夫であるほど仕事も精力的に行います。緊張だけでなく仕事をスムーズにするためも、有酸素運動を通して体を鍛えておきましょう。有酸素運動で発汗と心拍数の上昇に慣れておく。アラビ町を克服する30の方法、その16、上がってしまうのはまだ本当に集中できていない証拠。上がってしまうのは自分の仕事に集中できていない証拠です。自分では集中しているつもりであっても、実際は形だけになっている可能性があります。上がっているならもっと集中できるはずです。こんな自分が仕事に集中していれば他を考える余裕はなくなります。例えば、大好きな趣味に没頭していると工夫を忘れるでしょう。面白い映画に飲み込んでいると時間も気にしなくなります。大好きな人と話を楽しんでいるときは周りの景色が見えなくなるはずです。ここが見えなくなると意識が一つに向いているからこそ集中です。仕事においても目の前の仕事に集中していれば他を考える余裕はなくなります。恥を恐れる余裕も緊張する余裕もなくなります。上がってしまうのはまだ本当に集中できていない証拠です。失敗する様子を想像するのはまだ自分の仕事に集中できていません。まだ自分の仕事に集中できていないから人に役に立ったり失敗を考えたりしてしまいます。緊張をほぐすことも大切ですが、目の前の仕事に集中しましょう。余計なことを考えず自分の仕事に集中させるだけでいいのです。スピーチなら話すべき人に集中する。プレゼンなら自分の発表に集中する。スポーツの試合ならプレーに集中する。試験なら一つ一つの問題に集中する。面接なら受け答えに集中する。音楽の発表会なら自分の演奏に集中する。仕事で最も大切なのは集中力です。仕事では集中力が低くて困ることはあっても、高くて困ることはありません。本気で集中すれば緊張を忘れると同時に 120% のパワーも発揮できるようになります。上がってしまうなら緊張を忘れるぐらいもっと集中する。アラビ町を克服する30の方法、その17、鏡の前で練習をする。緊張対策の基本はやはり練習です。練習、練習、また練習。1回や2回で満足せず何十回も繰り返し練習しましょう。夢に出てくるぐらい練習を重ねるにつれて、格闘技の自信が育っていきます。任せておけと思うぐらい十分な練習ができれば緊張にも強くなっていくでしょう。さて、ここで練習をスムーズにさせるように作ります。鏡の前で練習することです。鏡の前に立って格闘の練習をしてください。できれば全身が強くて大きな鏡になりそうです。鏡の前では鏡のように反射する、ガラスの前でも構いません。大きな鏡の前で練習すると自分の様子を見ながら格闘の練習を確認できます。表情、姿勢、動き、右手など格闘中の自分の様子が具体的に分かります。格闘中、自分の様子を想像しながら練習しても結局は想像にすぎません。鏡の前で練習することで自分の様子を正しく確認しながら練習できます。想像していた様子を実際の様子に近いように戻ることもあるでしょう。ショックを受けたかもしれませんが、想像と実際の様子のギャップを埋めることもあります。逆の前では自分の前で練習することを実践しやすくなります。鏡の前で自分の目ながら発表するのは恥ずかしいかもしれませんが、見えてはいけません。恥ずかしさに耐えることも緊張対策の一環です。鏡に映った自分の目を見ながら練習しましょう。鏡に映った自分の目を正面の一つ。最初は自分の目を見つめることさえ恥ずかしい感じますが、何度も繰り返し練習するにつれて慣れていきます。自分の目という表現も慣れていきます。アラビ町の人であっても自分に慣れるなら耐えやすいはずです。自分の様子を見ながら練習しないところには正面に対する抵抗力もらっているはずです。鏡の前で練習する。アラビ町を克服する30の方法、その18、授業周回1回は正面に人前で緊張しないためには正面になっておくことが必要です。できるだけ大勢の正面になっておけば本番の時に人前に立っても緊張が小さくなります。普段の日常生活で正面になれば少ないように思いますが誤解です。実際は少ないことが数を欠けています。例えば、授業周回1回です。多くの人が集まっているので積極的に発言しましょう。言うと、僕が必要ですが多くの人から視線中の方が抜きになります。他にも分からず、誰の迷惑にもなりません。積極的に発言することはメンタルトレーニングの一環にもなります。もちろん積極的な発言をすることで積極的に参加することもなります。本番の緊張を減らしたければ、前もって緊張を経験しておくことです。授業周回1回を活用すれば正面になれる経験は毎日たくさんなることに気づくでしょう。人前で発言できる機会は全てを進めていきましょう。積極的に手を挙げて多くの正面になれておくこと。授業周回1回の人によっては本番のように本番前に恥ずかしい思いをしたので、本番の恥ずかしさが高くなります。できれば一番で発言するとさらに効果的です。まあ、先に発言するのは最も目立って勇気も度胸も必要ですが、必ずメンタルが鍛えられます。授業周回1回で積極的に発言をして正面になれておく。アラビ町を克服する30の方法、その19、わざと派手な服装で正面になれておく。スピーチやプレゼンで緊張する原因の一つが正面です。大勢から視線に注目される経験は普段なかなかないため、どうしていいか分からずドキドキします。バランスを踏んでいるとは正面になることもあります。あらかじめ正面さえ慣れておけば、ある程度は緊張に強くなります。少し変な面で慣れたとしても、それを気にしない精神力が大事です。実際に本番の経験者に人の練習を見てもらったり、次第に正面になる経験はなかなかないと思うかもしれません。ところがあるのです。単に適切な普段の日常でも正面になる簡単な方法があります。その方法は派手な服装で練習することです。あなたが持っているような正面を忘れるような派手な服はありませんか。姿、形、実際などが派手な服です。周りから注目されるような派手な服装を練習しましょう。派手な服装で練習するのは勇気があります。多くの人から望みがありますが、結果として正面になることになります。少し変な面で慣れたとしても正面になるトレーニングです。もちろん正面とはいえ、実際の本番とは違う雰囲気ですが、何も対策をしないよりは建設的です。わざであっても正面に対する何かします。もし、派手な服を持っていなければ、この機会に勝手のものもいいでしょう。少し答えは分かりますが、正面になりたい勇気や度胸を鍛えたり、通過の費用と思えば安いもの。実際に来てみると、意外となっていて、正しい価値も発見する機会になるかもしれません。わざと派手な服装で練習して正面になっておく。アラビ町を克服する30の方法、その20、ボイスレコーダーの使い方を工夫すれば緊張対策の武器になる。同時に署内で話すには、ボイスレコーダーが役立ちます。ボイスレコーダーといえば、普通に声を録音する機械と思われがちです。もちろん、声の録音が基本ですが、使い方を工夫すれば、署内で話す自信を育てる道具にもなります。ステップ1、ボイスレコーダーの準備。まず、ボイスレコーダーを準備しましょう。本格的なボイスレコーダーである必要はなく、携帯電話のアプリの中身的なボイスレコーダーで十分です。ステップ2、上手に話をしている声を録音する。次に、電報を見ながら、上手に話をしている自分の声を録音してください。ここで大事なポイントがあります。ただ、正しく話をしている声ではなく、上手に話ができている声を録音してください。署内の状況を電報を見ながら、話せばアナウンサーのように話せるはずです。ステップ3、録音できれば録音された音声を繰り返し聞くだけで OK です。最初は自分の立派な話からによるかもしれませんが、何度も聞いていると聞かれていきます。自分の声からこそ感情を揺さぶられながら深く聞いてしまうでしょう。さて、自分の立派な話から聞いているうちに心理変化が現れているはずです。悪くない話から、上手に話すことができている。なかなかうまく話せているではないか。自分の立派な話から聞いていると話すことの印象のポジティブに変わっていくはずです。上手に話せている自分の声を聞くことは自分ができるという自信を育てる効果があります。自分がうまく話せないという思い込みだけで自分がうまく話ができるという自信がつきます。何度も耳で声を聞いているうちに記憶を流すこともあり、一石二鳥です。うまく話ができている自分の声を何度も聞いて、何と自信をつける。アラビ町を克服する30の方法、その11、普段から笑わない人が本番で笑うのは難しい。署内での発表では笑顔が大切です。笑顔は雰囲気を和らげる効果ではなく、話の緊張を和らげる効果もあります。笑顔の中で副交感神経が刺激されリラックスを促します。特別な楽しいことがなくても、ニコニコしながら発表すると緊張をほぐす効果が実感できるでしょう。さて、問題なのはここからです。発表では笑顔が大切と笑っていても急に実行するのは大変です。特に普段から笑わない人が本番で笑うのは難しい。普段していないことを本番に対してしようとするのは大きな摩擦や抵抗感があるでしょう。不自然でニコニコしながら笑いやすい。こうしたトラブルを防ぐために大切なのは普段の日常です。普段からニコニコしながら笑うことができましょう。楽しいことがあっても笑顔ですが、楽しいことがなくても笑顔です。ニコニコしているとあなたにある雰囲気が漂い気持ちも悪くなります。例えばこの記事を読んでいる方は今どんな表情になっているでしょうか。無表情になっていませんか。むつりした顔になっていませんか。大げさな笑顔ではなく、他人ごとにという程度で十分です。できるだけ普段から何度も笑うことができましょう。普段の日常生活の練習の一環と思うことです。 普段からニコニコした笑顔が習慣になっていれば、本番でも無理なく自然な笑顔を表現できます。本番だけでなく、普段からニコニコした笑顔を整える。アナリショーを克服する30の方法、その12、マイクとはいえアナリショーの人にとっては重要な練習対象。発表の事前練習では、育成が潜んでしょう。自分が話した声を自分の耳で聞きます。ここの声ではなく、実際に声を出した方が実践的かつ本格的な練習ができます。ただし、本番でマイクを使う予定があれば、育成だけでは不十分です。やはり、練習段階でもマイクを使うことをお勧めします。本番で初めてマイクを使った時、マイクを通して聞こえる自分の声に戻ることが少なくなりません。直接聞いている自分の声とマイクを通した自分の声とは聞こえ方が違います。直接聞いている自分の声は、骨伝導の影響があるため、本当の自分の声とは少し違って聞こえるようです。マイクを通して聞こえた状態こそ本当の自分の声です。マイクを通した自分の声に慣れておかないと、本番で初めてマイクを使うと自分の声が自然に感じて落ち着かないでしょう。また、マイクを持って活動するなら、マイクの下の練習の一つです。スイッチの入れ方、マイクの感触、マイクを口の取り、など、慣れるべきになります。自分にやることができるなら、少しでも慣れておきたい。緊張を減らす要素は少しでも増やしておくことが大切です。マイクは、アナリショーの人にとっては重要な練習対象です。本番でマイクを使うような練習でもマイクを使う。アナリショーを克服する30の方法、その23、アナリショーの人は一番手を挙げ、複数人が処理する発表する形式の場合、異なったことがあります。例えば、スピーチ大会や集団面接です。発表順は自由、適当で構わないと思いがちですが、油断は禁物です。もちろん、緊張に強い人なら何番目でもいいですが、アナリショーの時間があるなら異なったポイントがあります。アナリショーの人はできるだけ一番手を挙げるのがおすすめです。発表順が後半になればなるほど、余計な緊張を高めやすくなるからです。例えば、5人の発表者がいるなら、自分は最後の5番目だとします。自分の出番まで時間に余裕ができるメリットもありますが、アナリショーの人にとってはデメリットの方が大きいでしょう。一人ずつ発表が終わるために緊張の波を強制できます。あと3人が終われば自分の番、ドキドキしてきた。あと3人が終われば自分の番、緊張してたまらなくない。汗も引いてきた。次は自分の番、うまく発表できるだろうか。ただの不意が止まらない。自分の出番が後半の場合、独特の圧迫感な感じで、恐怖心も現れます。自分の出番までの時間が長くなりすぎて、多くのストレスにささやすくなり、苦しい時間になるでしょう。特に自分の一つ前の人が上手に発表していると、大きな期待とプレッシャーを感じ、緊張も最高潮に達します。もちろん、発表のルールを一番点になりなくても難しいかもしれませんが、順番も前方的な意識してみてください。緊張が高まる前に自分の仕事を終わらせるという工夫です。余計な緊張が高まる前に自分の発表を済ませておく方が気持ちとしても楽になります。アナリショーの人はできるだけ一番点を狙う。アナリショーを克服する30の方法、その14、原稿に対応するとかえって緊張を流す。原稿があるから大丈夫。その油断が良しです。確かに原稿には様々なメリットがあるのも事実です。原稿を見ながら話せば事前練習の手間を増やせます。言葉に詰まることなくスムーズに話ができます。確実に忘れもなくなります。緊張もなくなるはずと思うかもしれませんが、ここが落としです。原稿に対応するとかえって緊張を流します。原稿に対応するとどうなるか。話し方が強引になるでしょう。発表の雰囲気が高くなるでしょう。聴衆から厳しい視線が向けられるでしょう。ため息も聞こえてくるでしょう。聴衆全体が自分の発表に指導して厳しい視線が向けられていることが悪くなります。原稿は便利ですが、万能ではありません。原稿があってもできるだけ原稿を見ないで発表できるのが理想的です。アナウンサーを思い出してください。アナウンサーは前を向いて話をしていたら話もずっと頭に入ってきます。前を向いて話をする方が自信や余裕を感じられるため説得力を表現しやすくなります。何度も練習してできるだけさすが発表ができるようにしておきましょう。アナウンサーのような話し方を理想として練習します。アナウンサーのような話し方ができなくてもできるだけ近づける努力が大切です。原稿は話しながら時々見るようにするのが適切です。発表中は聴衆を見ながら話すのが最も好印象です。できるだけ原稿を見ないで発表するようにする。アナリショーを克服する30の方法、その15、一回ミスをしよう。そうすれば気持ちが楽になる。緊張を解く方法として一風変わった方法があります。わざと一回ミスをするということです。そんなことをすれば発表が台無しになると思うかもしれません。もちろん大げさなミスをするわけではありません。ひどいミスや失敗は確実に発表の評価を落とすでしょう。致命的なミスや失敗は避けた方がいいのは間違いありません。ここでいうミスとは発表に影響を与えない程度の程度のミスと考えてください。最初からミスを計画しておき、意図的に緊張を解く方法です。私たちが初めて発表を行うとき、一つのミスをしないように心がけようとするのが普通です。しかし、完璧主義は緊張を流す原因の一つ。一つのミスも許さない姿勢は正しいですが、かえってプレッシャーが強くなり緊張を流すことがあります。そこでわざと早めに一回ミスをすることで完璧を崩しておけば緊張を解くせます。例えば、冒頭の挨拶でわざと簡単なミスをします。皆さんおはようございます。こんばんは、の方が正しいですね。今回の言い間違いなら誰も笑って許してくれるでしょう。うまく笑いを誘って、まだ雰囲気を笑えることもでき、一石二鳥です。わざと小さなミスをしておくと、うまく緊張なことでリラックスできるでしょう。変な言い間違いなら発表に大きな支障はないでしょう。滑舌が悪くて言い間違えることは誰でもあること。さすがに言い間違いなら聞いても、たまたま言い間違えたのだろう、しゃあかんなかもしれないと気にしません。ちょっとした勘違いも多くの人が笑って許してくれるはずです。あくまで発表に悪影響のない範囲ですが、興味関心があれば取り入れてみるといいでしょう。発表に悪影響を与えない程度のミスを一回して緊張を解くしておく。アナリショーを解く30の方法、その16、一瞬で緊張を解く3つの逆の言葉。緊張を解く3つの言葉があります。なんとかなるさ、なるようになるさ、運命に任せよう。それぞれに共通しているのは開き直っているという点です。もがいても泣いても仕方ないなら最後は難しくなるのはやめて開き直った方がいいと思います。もちろん何も努力せず最初から開き直ればいいわけではありません。あらかじめ十分練習をしておき、困難に備えておくことが前提です。物事には自然の成り行きがあります。あれこれ騒いで失敗したところで自然の成り行きには逆らえません。ミスや失敗などペナルなことから考えていても不安と緊張がなさない。十分な練習をしても不安や心配が残るならあとは自然の成り行きに任せることも大切です。最後は開き直りましょう。なんとかなるさ、なるようになるさ、運命に任せよう。大勢で叫ぶように言い聞かせるのではなく優しく語りかけるように言い聞かせます。全ての勇気に任せるような気持ちになりますが、それが小さな緊張したところで強いわけではありません。大きなお世話でもなければ大きな借金もするわけではありません。アナリショーより緊張で苦しむことがあっても命だけは助かります。人体や命には無理です。無駄に心配しても仕方ない。最後は開き直りの精神で前向きに考えることが大切です。練習しても不安や心配が気になるなら最後は開き直ったことを自分に言い聞かせる。アナリショーを克服する30の方法、その17、話した方がスピーチ教室を通ってみる。アナリショーの克服に講座や教室を利用するという方法もあります。例えば話した方がスピーチ教室です。アナリショーの正しい克服は、まずと成功体験の2つが必要です。最初は少人数の聴衆から始め、何にせ聴衆の数を増やしていきます。10のアナリショーの人の時、一般的なアナリショーの人がこの方法が有効です。少人数の前が心理的なストレスが小さいため、アナリショーの人でも取り組みやすくなります。確実にまずと成功体験を積み上げていくことで、将来の発表に強くなります。緊張を強くすることができなくても、最終的には将来の発表がかなり楽になるでしょう。ただし、この方法にはデメリットもあります。大きな準備が必要という点です。聴衆の数を少人数から大人数にするのは、それだけの協力者が必要です。短い人の協力を求めたとしても、人数に限りがあるでしょう。5人や10人集めることができても、30人や50人集めるのは困難。人の数が必要であり、個人が準備するのは厳しい条件といえます。そんな時に頼りになるのが専門の講座や教室です。世の中には話し方やスピーチの向上に特化した講座や教室があります。講座や教室なら少し費用は高めますが、会議に沿っていくだけなのでスムーズに設定ができます。聴衆の数も生徒を利用できるので、少人数から大人数まで実現が可能です。短期間で集中的に将来緊張になることができます。講座や教室では、プロの予想が行われるため、失敗が大きくメリットもあります。残念ながら実践的です。アナリショーは改善方法を間違えると、かえって悪化させる場合があります。講座や教室を頼るのが正しく、以上かって拒否していても自分のためになりません。改善が遅くなる場合で、一生悩み続けることになります。個人でアナリショーを克服する自信がなければ、素直に講座や教室を頼ってみるのも一つの方法です。自分の改善を思い切って教室の場を改めていいのです。個人の対処に自信がなければ、話した方が、スピーチ教室に頼る。アナリショーを克服する30の方法、その18、最初で最後と思えば、なかなかの記憶が増えます。人前で発表する勇気がないとき、自分に声を聞かせてください。この経験は最初で最後だと。スピーチ、プレゼン、面接などは人生に一度しかない経験です。何度も経験できる、何度も経験したことがあると思う人もいるかもしれませんが、現実には違います。状況を予算すると、一つ一つは別々の経験です。時間、場所、聞きながら変わると、今状況があっても完全に同じ状況はありません。スピーチやプレゼンは基本的に一発勝負の世界。本番が終わってからやり直せません。面接は就職活動で何度も経験するように思いますが、大企業が変われば雰囲気も変わります。例えば同じ企業の面接でも、1次面接、2次面接、最終面接ではそれぞれ雰囲気が変わります。だから最初で最後、どれも人生であった1回しかできない貴重な機会です。完全に同じ経験は二度とできません。何度も最初で最後と思いながら立ち向かうことです。最初で最後という自覚を持ち、きちんと体験しておきましょう。経験に対する感謝と希少価値をしっかり感じることができます。メンタルの弱い人であっても、泣き出しの記憶が出やすくなります。恥ずかしい経験だったとしても、後から経験できてよかったと思えるようになります。メンタルの弱いからこそ最初で最後という言葉を自分に聞かせてください。泣き出しの記憶が増えたり、困難に立ち向かえるようになります。最初で最後という言葉を自分に聞かせて、泣き出しの精神力を振り絞り。 大将を克服する30の方法。その19、未来を含め大胆に変われば大将はほぼ克服できたのも同然。将来は深いなもの。注目されるのは不愉快なこと。それは単なる思い込みかもしれません。人に嫌だと思っていると、ますます人に嫌になります。苦手から深いなのではなく、苦手と思うから深いになります。考え方を逆にしてみましょう。未来を含め大胆を覚えることができるよう考え方を変えてみます。少し意識を変えるだけで将来が深い、大胆に変わる可能性があります。例えば、未来のが嫌だと思うのではなく、未来のが嬉しいと思っています。みんな自分を見つめていて嫌だと思うのではなく、みんな一斉に自分を見つけていこうやと思っています。自分の相手に自信がなくてもいい。まだ発表になれていなくてもいい。顔が引きつったままでもいい。とにかく無条件に大勢が注目されることをポジティブに受け止めることが大切です。思い込みでは構いません。未来を含め大胆を覚える努力をする。できるだけ嘘や冗談といった中途半端な気持ちではなく、本気になって考えてみることが大切です。最初はそう思いなくても諦めずに意識を変える努力を続けていると、だんだん心境に変化ができます。あるときから今まで深いだった人が一転して大胆に変わる可能性があります。人は意識を変えた瞬間に生まれ変わります。未来を含め大胆に変われば、大将はほぼ克服できたのも同然です。未来を含め大胆を覚えることができるよう考え方を切り替える。大将を克服する30の方法。その30、大将で呼吸になった時の大将。大将の中でも特に辛い症状の一つが過呼吸です。過呼吸とは何らかの原因によって必要以上に呼吸を行うことを言います。血中の二酸化炭素が少なく酸素が過剰な時、喉のバランスを整えようと激しい呼吸が行われます。全力で走った直後のような激しい呼吸が続きます。過呼吸の前には精神的なストレスを抱えています。過呼吸に伴って目や手足のしびれを引き起こすこともあります。過呼吸の対処法。過呼吸の対処法で最も有名なのは腹状の喉を押し上げることです。過呼吸は血中の酸素濃度が過剰な時に出る症状であるため、意図的に酸素濃度を下げる必要があります。腹状の喉を押し上げて呼吸することで意図的に酸素濃度を下げ、過呼吸の改善を促すとされています。過呼吸の対処法として空から行われているため、以上は聞いたことがあるかもしれません。ただし、この方法は現在、懸念が指摘されています。腹の再開が悪いなど、かえって呼吸が深刻に最悪の場合、命に関わる可能性もあります。過呼吸そのものは時間の経過とともに自然と改善される症状です。現在のところ、過呼吸の対処法は当時が最も安全とされています。パニック障害を疑ってみる。もし、パニック障害で呼吸になったら、疑ってほしいことがあります。パニック障害です。パニック障害による誤差として、過呼吸が引き起こされている可能性があります。過呼吸なのかパニック障害なのか、個人で判断するのは不適切です。きちんと専門の医療機関を受診して、正しい医療と治療をしてもらうと安心です。パニック障害で呼吸になったら、パニック障害を疑ってみる。パニック障害を克服する30の方法。まとめ、その1、パニック障害を克服は、心から信じる。その2、まず必ず克服すると決意する。その3、パニック障害を克服は精神論ではなく、心の心になる。その4、パニック障害の数を踏むときは、まず少人数から始めることで成功体験を積み重ねていく。その5、初期の発表でもきちんと達成できたら、素直に成功体験を喜ぶ。その6、他の人と比べない。その7、立派に見せようとせず、普通で十分と考える。その8、パニック障害の克服は小さな成功体験を積み上げる。その9、パニック障害は焦るのではなく、のんびり克服していく。その10、緊張してはいけないではなく、リラックスしようと考える。その11、緊張している自分を責めるのではなく、認めるようにする。その12、緊張するかもしれない、上がってしまうかもしれないは、緊張する。その13、普通の人の難題も練習をして、さらさら話せるようになっておく。その14、体を鍛える。その15、有酸素運動で悪感と心拍数の上昇を慣れておく。その16、上がってしまうなら緊張を忘れるかもっと集中する。その17、鏡の前で練習する。その18、授業、集会、会議で積極的に発言をして、正面になれておく。その19、わざと早く服装で外出して、正面になれておく。その20、うまく話ができている自分の声を何度も聞いて、何度も自信を持てる。その21、本番だけでなく、普段から日本と会話を行われる。その22、本番でマイクを下げるような練習でもマイクを下げる。その13、アナウンサーの人はできるだけ一番手を狙う。その14、できるだけ原稿を見ないで発表するようにする。その15、発表に悪影響を与えない程度のミスを一回して、緊張をほぐしておく。その16、練習しても不安や心配が気になるなら、最後は開き直ったことを自分に聞かせる。その17、個人の対象に自信がなければ、話した方がスピーチコースになる。その18、最初で最後という言葉を自分に聞かせて、泣き出しの精神力を振り絞る。その19、未来のことに大胆を覚えることができるよう考え方を切り替える。その30、アナウンサーで呼吸になった時はパニック障害を疑ってみる。